続いて12番小渕明議員。
市長12番、
はい、小渕明議員、はい、
通告に従いまして2項目にわたり質問をさせていただきます。まず第1項目としましては、4月1日付で小布施町の副町長にご就任いただいた坪井副町長にお伺いいたします。坪井副町長におかれては副町長に就任され早2ヶ月を過ぎました。町民の皆さんおよび役場の職員の皆さんからはいつも笑顔で対応されておられるということで大変好評であります。特に役場の職員の皆さんからは県の長野地域局長を務められていただけに地方行政および小布施町のことに対しては非常に精通をされておられる、よって信頼ができるとの評価の声もいただいております。私は県下で一番若いなおかつ優秀である町長の補佐役としては日本中を探してもこれだけ適任者はいないんではないかと、そんなふうに思っておるところであります。それゆえによそへ行く道もあったと思いますが、あえて小布施町に、の副町長にご就任いただき本当に私個人は感謝をしているところであります。略歴を拝見すれば昭和63年に上級職で長野県に採用され以来36年間の奉職の間、農政、議会、教育、林務の各部門でご活躍をされ、加えて最後は長野地域振興局長という要職を立派に務められてこられた方であります。今までの行政経験と手腕力量を小布施のために大いに発揮いただけることを一人の町民として大変ありがたく、今後の活躍に大いに期待しているところであります。そこでお伺いいたします。県の長野地域振興局長の立場で小布施町をご指導いただいた当時と、当時は外から小布施町を見ていただいたと思いますが、現在は副町長にご就任をされました。実際副町長になってこの座に就かれた時からの印象をどのように印象をお持ちだかをお伺いしたいのが一点であります。それと副町長としての抱負も合わせてお伺いしたいと思います。続いて小布施町は先人の皆さんのご努力で栗と北斎と花の町として強いブランド力を持った町になりました。他の市町村からも注目をいただいております。しかし、小布施町の中には多くの課題を抱えておることも事実であります。副町長の立場で特にお気づきの課題についてご指摘をいただきたいと思います。以上。
坪井副町長。
渕議員には大変身に余るご質問をいただき、身の引き締まる思いでございます。順次、ご質問にお答えいたします。最初に長野地域振興局長時代および現在における小布施町の印象でございますけれども、私は局長時代、長野地域は県の政治経済文化の中核であり、長野地域の発展なくして長野県の発展はないとの思いを強く持ちまして、旧市町村がそれぞれの強みを生かしながら連携を監視し、地域全体として成長できるように取り組んでまいりました。その中で小布施町は町民の皆様の主体性、地域資源を磨き上げる力、そして行政はじめ関係機関の企画力、実行力が高い水準で結びついた県内でもブランド力のある先進的な自治体であると受け止めておりました。副町長に就任して現在の印象でございますけれども、さまざまな行事への出席、地域の皆様との対話の機会をいただく中で、議員はじめ町民の皆様の温かさや地域をより良くしたいという思いや活動に触れることが多く、町が持つ地域資源はもとより人の力の大きさを実感をしておるところでございます。また役場では前例のないプロジェクトが目白押しの中、職員一人一人が前向きに取り組む姿勢を持っておりまして、この職員の頑張りも大きな強みだと感じているところでございます。次に副町長としての抱負でございますけれども、これまでの行政経験や人脈を生かしながら、私のモットーである顔の見える関係づくり、対話と競争を基本姿勢にしまして、次の2点を重視しながら職務に当たっていきたいと考えております。一つ目は小布施町の魅力をさらに高め、魅力につなぐこと、未来につなぐことであります。小布施町のブランドを支えている文化、景観、農産物、観光、人のつながりなどといった多様な魅力をさらに磨き上げ、次世代に誇れる町づくりを多くの方々と連携協力して進めていきたいと思っております。二つ目は持続可能な行政運営の推進であります。限られた職員財源の中で多様で複雑な行政課題に対応していくためには、組織の活性化、業務の効率化、人材育成、将来ビジョンに基づいた施策展開が重要と考えております。議員ご指摘の通り、町長をしっかり補佐し、明るく楽しく前向きな職場づくりを推進しながら、効果的に施策展開ができるよう誠心誠意取り組んでいきたいと考えております。私への最後のご質問、小布施町の課題に関わるご質問でございますけれども、特にということでございますので、一つ申し上げますと、やはり地域コミュニティの維持と農業をはじめとする地域産業の振興ではないかなというふうに思っております。これは全国的、全県的な課題でもありますけれども、小布施町でもさまざまな場面で厳しい状況をひしひしと感じるところであります。急激な人口減少や少子高齢化の進行、社会構造の変化などにより、地域活動や自治会運営、農業、農村など、これまで小布施町の魅力やブランドを支えてきた仕組みや産業が大きな岐路にあると感じておりまして、多くの皆様と現状と課題、今後の在り方をしっかりと共有して、総合力で対応していくことが重要な課題であると受け止めております。この他にも小布施町にはさまざまな課題があると感じております。町長をはじめ職員各位、議員の皆様、そして町民の皆様と力を合わせ課題解決に取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。
以上、小渕晃議員。
ただいま抱負を述べていただきました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。その中で今いただいた中で やはり人間の力とはそういうことを本当大事にされてるなというのを私は感じました。そしてその中で課題の中で、人口減少等々のお話もございましたが、結局現在小布施町は人口はおかげさんで一定の程度を保ってるし、小学校の入学生もずっと100人近くの規模を確保しています。予想ではもううんと減っちゃってるところもあるけど、幸いそういうことはない。それは歴代の皆さんのご尽力だと思うわけでありますが、そういう中でただ小布施町全体はそうだけど、地区ごとに見たらかなり差があるわけです。以前は大きな自治体って言ったら、あ、大島だろう、御社だろう、六川だろうっていう程度だったのが、当然小さいといっても60件70件あって、その差はだいたい倍ぐらいの差だったと思います。それは現在はどうかというと、大きいところといったら400人あるいは250人な、そういう、大きな東町あるいは六川松村みたいな大きいところがダーンと出てるし、逆に農村部の方行ったら逆に当時の70人や80人より減っちゃっているという、こういう非常に大きな落差があることであります。でこれは国の進めてる都市開発の都市計画の関係かなとも思うわけですが、その辺、県で、ご活躍いただく中で、なんとか都市計画のはそれは農村地帯と住居地帯の混在を組む、混在をしないようにするということで本当大事な政策であることは承知していますが、それがきつすぎちゃってどうしても農村集落の方へは新しい家も建てられないみたいな形の中で人口が増えていかない、そういう現状があると思うんで、それを町では今までも努力してるんだけど、やはりこれは県なり国の方の関係につながるんだと思うんですが、その辺を今までのご経験をぜひ生かして、なんとか農村部の方へも住宅が建てるように、でこの標本法の原点は農家と住宅が混在しないことを一番防ぐためにやってるんだから、混在をしないためにはある意味地区農村地区でも1ヘクタールぐらいのところはもうそこへ住宅を作ってもらって、住宅新しい住宅ができる、それ以外は作っちゃいけないみたいな、なんかそういう方法をぜひ今までのご経験の英知でやっていただけたらというお願いであります。それともう一点、ご承知の通り県の立場から見ていただければ、スコっていうのは小さな一つのブロックに過ぎませんし、非常に近い関係であります。ほとんどの人が須坂の高校行ってる、小布施からも行ってる、高山からも行ってるっていうのは、そんなような一つの本当大きな大きく見たらコミュニティみたいなもんであります。ほんで、行政の方での職員も本当頑張っている、これをやはりできたら、スコ3市町村の人事交流とみたいな形ができないのかと。ご存知のように小学校から中学校までずっと同じ顔ぶれで行っている、そこにはもうおのずと新たな競争心もわからないし、お互いにかわいい合うとか本当に優しい言い分もあるんだけど、そういう意味ではなってきてると。で私も勤めた時はそのある職場では、上司と仲悪くて喧嘩もいっぱいした、ほんだけ3年経ったら転勤できるから、転勤資料はもうそれちゃらってまた新たなところでリセットができるという。だけど小布施でも高山でもあるけど、役場の職員になったらずっと38年間なり、30何年間ずっとそれで付き合っていかなきゃいけなくなっちゃうわけで、そのためにはよそ行くことも大事だし、よその市長さんから学ぶことも大事だと思います。その辺もまた今までの県的な立場の中で、いろいろご経験されたんで、できる範囲でぜひ前向きにしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
通告にない内容ではあるんですが、ご回答いただければということで。
いや、ここに人材って書いてあった
んですか。はい、わかります。それでは、坪井副町長お願いいたします。
はい、非常に、難しい、行政課題ということで、2点いただきました。私もあの地域振興局長時代ですね、その農業農村の振興、特に農村部のですね、その振興については重要な課題ということですね、各市町村の方々なり、各地域の方々からもそういったお話をいただいておりました。そういった中でですね、まず一つはその稼げる農村部を作ろうということで、やっぱり魅力のある産業にしていこうということをですね、まずやっていこうということで、取り組んでおりましたので、そういった形で、その農村部で、その農業をやってちゃんと稼げるんだと、夢での産業にするんだというところをですね、まずやっていきたいなというふうに思っております。それと、この都市計画の関係につきましてはなかなか難しい課題でありまして、国の制度の中の話でありますけれども、各市町村からもですね、なるべくですね、その地域の振興といいますかですね、農業振興のための、そういったある程度の、検討もというような話がありましたものですから、また私これで、町役場に来ましたものですから、皆様方とですね、意見交換する中でちょっとまたいいアイデアなりですね、勉強させていただきながら、また検討にですね、また話していこうかなというふうに思っているところでございます。あと、職員の人事交流の関係でございますけれども、私地域振興局長時代には少し広域でですね、連携したらどうかという話の中で、特に当時課題になっておりましたのは、その社会インフラの維持につきましてですね、なかなかその、土木職ですとか、農政林務職の人材がなかなかいないと、どうやって守っていくんだという話の中で、少し広域連携をしましょうと、それにつきましては県の本庁も、研究会部会を設けてやってきますという話になっておりますので、こういったところについてはそういったところの議論を期待しているんですけれども、あと職員の人事交流につきましても、長野の旧市町村で作っております、連携中枢都市圏というのがありまして、そこでどういったものができるかなと、この旧市町村でどういった形ができるかなということをですね、今年度検討するよねという形になっておりますものですから、そういったですね、ところでの議論 も見据えながらですね、小島市としてはどうかということもですね、考えていきたいと思います。以上でございます。
はい、小渕晃議員。
参考になる答弁と言いましたが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。これ大宮町長優秀だけど、やっぱその子になればやはり副町長はずっと優秀だから、これは副町長の総研にかかっていると期待しておりますので、よろしくお願いします。議長、引き続き次の質問、
はい、どうぞ、はい、やっていただければ、質問でなければ続けていただいてもですし、ご回答では、はい、すみません、質問ということで、誰でもないですよね、すみません、ご回答、はい、では大宮町長。
私で大丈夫ですか、はい、すみません。もう今、本当に小渕議員からのですね、ご質問、本当にありがたく聞かせていただいておりました。私としては坪井さんがですね、副町長が地域振興局長の時から、あ、この人素晴らしいなというふうにですね、思って、まさかこういうような形でですね、一緒にできるようになるというのは当時は思っていませんでしたので、本当にありがたいというふうに思って、我々の町としても坪井副町長、副町長になっていただいたので、もう内側の人間としてですね、一緒になって、この町の活性化、また広い視点で、さまざまな課題、なかなかやはり町の中だけにいるとわからない、課題感みたいなところもですね、広い視点でつないでいただきながら一生懸命取り組んでいただきたいというふうに思っております。ちょっと一つ付け加えるとすればですね、前任の田中副前副町長、また前々任のですね、荒井副町長も県から来ていただいて、非常に一生懸命やっていただきましたので、そこもの流れも踏まえながらですね、さらに坪井さんの素晴らしいところを生かしていただいて、今回はもう戻れませんから、はい、一生懸命やっていただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、小渕晃議員。
続きまして第2項目の、まあ、質問というやら提案になりますが、申し上げたいと思います。焼き栗を晩秋の小布施観光に活用をという私の素朴な提案であります。ぜひお聞きいただきたいと思います。須坂新聞の1月17日の発行の栗とワインの相性抜群の見出しで焼き栗の美味しさに着眼をしたイベントの記事にを拝読いたしました。私自身今までは焼き栗の美味しさにさほど気がついてはいませんでしたが、2年前より晩秋の焼き栗の美味しさに感銘を受けて非常に注目をしていたところであります。冷蔵庫で保存された栗はでんぷんが糖に変化して甘くなるというこのことは承知はしていましたが、焼き栗の美味しさに新たな栗の魅力を感じました。今までの焼き栗と違った晩秋の焼き栗の美味しさの魅力であります。この美味しい焼き栗を小布施町は栗の町でもあるし、栗によって大きな産業も成り立っているんで、新たな小布施の味覚として定着ができるんではないかと。したらこれこそ素晴らしい新たな小布施の魅力になると思います。特に焼き栗の素晴らしいのは秋の行楽シーズンが終わってこれから非常に美味しくなるという、そういうことで小布施町の観光客が減っていく中の晩秋に今度美味しい焼き栗を食べに小布施に行きたいというそんなお客さんが増えるんではないかと、そういう期待であります。晩春の小布施観光の味覚のメインとしてぜひ活用をと考えたところであります。それに加えて焼き栗の活用策としては、まあ、無知の私が考えたのでは、信州へ来られるお客さんは昼食はって言ったら多分信州様お願いっていうそんな雰囲気だと思うわけです。僕のお客さん、そんならば大勢来たでそばを願って行った時に信州そばのデザートに焼き栗が2つぐらい添えてある。信州そばと焼き栗をセットにしてこれが大勢のそばですと。戸隠そばもあるでしょう、どこ行ってもそばはあるけど大勢のそばは焼き栗がついてそれで一人前のそばですと、こういうことになればという、まさに夢のような話であります。でそばと栗っていうのはやっぱふるさとの味です。都会の方はお布施何を求めるとしたらやはりふるさとだと思うわけです。昔山で栗を拾ったことを思い出したり、そういうものがお布施へ来て味わえるという、それがなんか旅人の心を安らげると思います。そしてその方が都会へ帰ったら、いやお布施行ったら北斎は見た、そうで蕎麦を信州蕎麦を食べたら栗がついてきたと、その栗が甘くてうまくてすごかったんだよというような、そんな話題の提供になって、だったら次じゃ あ私も行きましょうかというような話に発展することを期待しての案であります。でこれはできればね、お布施のそば屋さんやったらみんな、いらっしゃい、はいそばですか、はいじゃ あ焼き栗ついてお布施そばでっていうような話になればいいんですが、これはそれは店の方針もあるんで一概にはできないことはこれ当然であります。だけどこれを1店舗だけでやったらダメなんで、 やっぱあそこの店も行ったらやってたっていうし、ここの店でもやってた、全部の店なんかで一個ないのことは承知だけど、行ったら何か所でやってるってことがうんと大事だと思うんです。これを指導できるのは行政なり観光協会なり、そういうことで、私がいくらたまにでも犬の逃亡よりまだ価値のない訴えであります。ぜひその辺を行政のを含めた中でご検討いただけないかという提案であります。よろしくお願いします。
宮崎産業振興課長。
それでは小渕明議員の夜勤売りを晩秋の小布施観光に活用をとのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。ご質問にありました通り、収穫後に一定期間冷蔵保存された栗はでんぷんが糖に変わって甘みが増し、それを夜勤売りにすることで一層その美味しさが引き立つと言われます。秋の行楽シーズンになりますと町内至る所で焼き栗が売られておりまして、その味もさることながら、その焼いてる雰囲気といいますかね、そのパフォーマンスも非常にいいものだなというふうに考えているところでございます。でそういった町が来訪者の方々で賑わう時期を過ぎた晩秋から冬の期間において、この焼き栗を新たな観光の目玉として活用してはどうかといった議員のご提案は、小布施の観光シーズンをこう引き延ばすことにもなりますので、年間を通じて安定的な誘客を図る上で大変有効なことであると考えます。また蕎麦のデザートとして焼き栗をセットで提供するというご提案につきましても、信州の代表的な味覚である蕎麦、それと小布施の特産品である栗と同時に楽しんでいただける非常に良いアイデアであるというふうに感じているところです。一方で議員も指摘いただいておりますように、各飲食店にはそれぞれの経営方針やメニュー展開があると思いますので、町から画一的な対応をお願いするというのはちょっと難しいのかなというふうには考えています。今回のご提案につきましては、飲食店の皆様に提供する情報提供の一つというような形でですね、観光協会などを通じて共有させていただき、またご意見も伺ってまいりたいというふうに考えているところでございます。ご質問にありました栗とワインを味わうイベント、これまた今年もおやりになられるというようなことをお聞きしておりますけれども、このほかにも冬場に焼き栗に着目をした取り組みを行いたい、そういったようなお声もお聞きをしております。この焼き栗が議員おっしゃるように晩秋から冬場にかけて小布施町の味覚として定着して、さらなる地域活性化の一助となるよう関係の方々と連携しながら、どのような活用が可能か、そういったことにつきまして引き続き研究をしていきたいというふうに考えております。以上です。
小渕明議員。
提案に対してご理解をいただいて本当にありがとうございます。ここで私も栗の産地って言えば、まずメニューが浮かぶのは風間市ですよね。大勢以外といえば有名な風間、あるいは中津川ですよね。それと丹波の篠山ですか、それからまあ人吉ですかね、そういうところだと思うけど、そこの方ちょっといろいろネットかなんかで調べたら焼き栗の矢の字も出てない。これはチャンスだと思いました。よそがやって2番煎じはやりたくない。これは須田君がそうでしょう。須田君なんて最初何だと思った、4つの守り神の名前が栗についちゃうっていう、それってすごいと思うね。そういうのを須田君っていう名前にしちゃったんだから、まあ、それとの間でやはりナンバーワンをぜひここで取ると、そういう心で生きて、で今課長もおっしゃったようにチラシなり広報なりいろいろやっていただく、それはありがたいです。だけどもう一歩踏み出しましょう。焼き栗は焼き栗の機会もいるし、生産者の関係もあるし、それから提供する店の関係もあるんで、なんかその研究会みたいなのか なんかその会を設けてもらって、そこでもうちょっと私のこの大案じゃなくてもっといい案に練り直していただければたいと思うし、ぜひなんかそういうふうにやっていただきたいと思うし、そばだってそばで、これは日本中聞いてそばどこですかと、まあ、町長多分ね大宮や山形大生まれだっていうのを聞いてるけど、そばだったら多分東京でも信州かなということになると思うんですよね。まあ、生産量は北海道が一番多いから北海道がそばだかもしれないけど、産もなければ信州のっていうのはそばの一番のところであります。そういう意味ではこの信州来たらそばを食べたいっていう食べようと思ってる人のところにピュッと塗って、そこに薬味を添えて、いやさすがおぶせだと、こんな形にぜひ展開したいと思っていただければありがたいと思いますので、その件今言ったご苦労かもしれない、やらんで、ああそれもいいねで終われば一番いいけど、一苦労お願いできないかという強い思いで、ぜひ課長の方からも段取りいただき、それをまたぜひ町長の方で もし ご賛同いただけるようでしたら、そういう方向で進めていただければというのが私のしつこい提案であります。
はい、宮崎産業振興課長。
はい、再質問にお答えをいたします。今議員からご指摘されて、確かに笠間とか中津川とか確かに焼き栗のあまりイメージがないなと改めて私も思ったところなんですけども、今非常に熱い思いを語っていただいて ありがとうございます。まあ、観光業界ですとか商工会はもちろんなんですけども、たまたまですね全国の栗園研究会っていうのがありまして、全国の栗農家の方々が年に1回に、国内場所を変えてるんですけども集まるような行事があります。たまたまなんですが、来年の2月に小布施を中心に長野県で開催する予定になっておりまして、今その準備も進めているんですが、そこでいわゆる町内の栗の農家の方々だったり、栗菓子の業者の方々も一緒にその、準備をしているようなところも、そういった場もございます。そういったところでも今のご提案もですね、ちょっと共有させていただいて、どんな活用できるのかなというようなこともちょっと話をさせていただいたりとか、そういった形でちょっと研究をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
大宮町長。
すみません、ご指名ですので、はい、お答えをさせていただきたいと思います。小渕議員からですね、あったご提案というのは非常にありがたいご提案だと思っておりますし、昨年ですね、昨年というか開催は実際は今年だったと思いますが、この焼き栗とワインのイベントが、高山村さんとの連携の下で、やられているという中で、これは非常にいいアイデアですし、何より私素晴らしいなと思ったのは、イタリアでまさにこういう楽しみ方があると、ワイン、新しいワインができた時にちょうどこう焼き栗と一緒に食べて、そのマリアージュを楽しむっていうですね、ことが非常にこう一般的にやられているっていうことを、ある種小布施らしく、しかも広域連携でやるっていうのは、すごくストーリーとしていいなというふうに感じていますので、加えて、冬場の閑散期どういうふうに盛り上げていくのかっていうところをですね、一つ考えていかなければいけないテーマだと思っています。それがそばを押していくのか、それともこう酒、いわゆる冬場に新酒ができるようなですね、お酒とのことを起こしていくのかっていうのは、いろんな検討の余地があるかなと思ってますので、いろいろと議論をさせていただきながらですね、また具体的に何ができるかっていうのは検討していきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
以上で小渕明議員の質問を終結いたします。